今晩恵みをいただく御言葉はネヘミヤ記の2章17節から20節までです。ネヘマヤ chapter 2 from verse 17 to 20。 ネヘミヤ記の2章17節から20節です。はじめに17節と18節を宣言いたします。それから私は彼らに言った。あなた方は私たちの当面している困難を見ている。エルサレムは廃墟となり、その門は火で焼き払われたままである。さあエルサレムの城壁を立て直し、もうこれ以上そしりを受けないようにしよう。そして私に恵みをくださった私の神の御手のことと、また王が私に話した言葉を彼らに告げた。そこで彼らは、さあ再建に取り掛かろうと言って、この良い仕事に着手した。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛するイエス様、あなたが私たちのために十字架にかかれ、死んで蘇り、天に昇られたことを感謝します。それによって我々は贖われ、買い戻され、神の子としての値がつけられました。そしてあなたが天に昇られたゆえに、聖霊、助け主が私たちに下り、今こうして私たちを助けておられることを覚えて感謝いたします。今晩、どうか我ら友どもが、本当にあなたのしてくださった良きことを、豊かに知ってゆくことができますように、どうかこのネヘミヤ記から我らを開いてくださいますように、どうか取り継ぐ生命の唇を開き、預かる人々の耳を開いて、ともどもあなたの命の豊かにあなたの恵みが押し流れていきますように、洪水のように押し寄せてきますように、どうかよろしくお願いいたします。これからの全てをただあなたの恵みのその支配の御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい詩を覚えて大賛美いたします。今晩はネヘミヤ記からなんですけども、エレミヤ記ではありません、ネヘミヤ記です。で、非常に、非常にというか、ちょっとマイナーな箇所ではあるんですけども、このネヘミヤ記はですね、イスラエルがバビロン捕囚で、もう自業自得の災いにあった、それによって城壁が破壊され、神殿が破壊されてしまった。で、70年で主が憐れみを下してくださり、このバビロン捕囚から人々を帰還させてくださった。でも、人々がエルサレムに帰還しても、しかし、城壁が相変わらず崩れたまんま、神殿も破壊されたまんま、廃墟のまんまのエルサレムに人々が帰ってきて、そこで、しばらく、ちょっと長い間ですね、そのまま放置された状態だったんですね。城壁も崩されたまま、本当に、家の中が散らかり放題、また門が崩れ放題、もう家もなんか嵐が、台風が来ても、もう木が腐って、そういうことをそのまま放置した状態のまま年月が過ぎた、そういう状態でも、でも人々はですね、やる気が起きなかったんですね。片付ける気が起きなかった。再建する気持ちが起きなかった。というより、むしろ、その方面に、その地方にですね、あがけるものとか、また邪魔するものとか、この、何か、やっとこう、片付ける気が起きても、その片付ける人の気をくじく、そういう悪どい奴らが、その周りにいた。そういうわけで、かなり長い間、この城壁が崩されたまんま、放置されたまんまだったんですね。そこに来たのがネヘミヤです。ネヘミヤ。その名前の意味は、主の慰め。ネヘミヤの名前を分解しますと、ナハーム。ナハームは、慰め。で、ヤー。これが主。ヤーベ。ですから、主の慰め。ですから、これ、助け主、聖霊様と一緒の名前なんですね。ご性質も、一緒です。聖霊様は慰め主。本当に私たちの破壊されてしまった人生を立て直し、城壁を再建し、そして混沌だったところに秩序を引いていくんですね。この城壁、とても重要です。 境界線を引く上で、そして外敵から身を守り、また私たち自身の中から良いものが出ていかないように、ね、そのために城壁、このネヘミヤが再建した城壁はとても重要です。皆さんの人生も、もし皆さんの人生で城壁が崩されていたままならば、悪どいものが出入りし放題、盗み放題、また皆さんの中の良いものが奪われっぱなし、ね、城壁、これが本当に重要です。主はですね、まずこの混沌な状況において、ね、境界線を引くところから始めます。創世記の一章においては、初めに神が天と地を創造した。経図の一章二節、ね、しかし、ね、地は混沌としており、ね、新改革第三波では崩幕としており、ね、もうしっちゃかめっちゃかの状態なんですね。カオスの状態です。もう上もなく下もない、右も左もない、水と、ね、空気の境界線もない、もう本当に混沌の状況、だったところに、ね、主が、境界線をどんどん引いていくんですね。光をあれと言って、まず闇と光を分離しました。境界線を引きました。それから水と空気を、ね、分離させました。天と、ね、その下にある水、また天のその空中の上にある水に、ね、主は水を分離させました。でさらに、ね、乾いたところと海とを分離しました、ね、陸と、ね、海を分離しました。このようにですね、どんどんと地上を、ね、作っていくためには境界線が必要なんですね。分離する必要があります。皆さんの人生の中で、ね、もろもろの分離がなされていない、とするならば秩序が構築されていないでしょう、ね。この、砂糖を、ね、いつも置く棚を、ね、しっかりと決めていない、ね、砂糖をいつも机の上に置きっぱなし、ね、で、ね、たわしを、ね、しまうところがないから冷蔵庫の中に入れとく、ね、でも、ね、鮮魚が外に出しっぱなし、ね、たわしが冷蔵庫に入って、ね、お魚が外に出しっぱなしだと、もう本当に秩序がなくて、ね、腐るものが腐って、また、ね、必要でないものを冷蔵するものも、ね、したりして、ね、秩序がない状況ですから、本当に皆さんの中にしっかりと秩序を構築していく必要があるんです。主はこの全世界の秩序をまず、ね、分離することによって、ね、光と闇を分け、また、ねそのように整理整頓していくところから、ね、始めたんですね。この再建の技もまた同じです。城壁という、ね、この外と内とを隔て、そして外から外敵から防御する城壁を再建するところからネヘミヤは始めました。ですからネヘミヤの働き、これとても重要です。聖霊様の働きも一緒です。皆さんを、ね、混沌とした状況、ね、もう本当に以前はもうホームレスのような、ね、同然のその生活をしているその中に、ね、から本当に一つ一つ、ね、まず、ね、しっかりと規則正しい生活を始める。また、あの食べ物はこの時間は食べない。しかしこれは、本当に、体にいいから、ね、定期的に取り入れる。以前は、ね、好きじゃなかった食べ物、けれども健康にいいもの、ね、それを、続けて、規則正しく取り続けていけば、いくほど健やかさが、ね、健康が取り戻されていく、ね、経験しているところですね。ですから、本当にこの、秩序を立てるということ、また境界線を引くということ、これがとても重要です。このエルサレム、城壁が長らく廃墟のまんま、崩されたまんま、瓦礫の山のまんまで、ね、誰かやってくれるだろう、でも誰もやらない。ね、じゃあ私がやろう。すると目の前の本当にダンボールの山、瓦礫の山を見ては、ね、やる気をくじく。それでもやる気を振り起こしてやろうとしても、ね、あざけるもの、敵がそれを、ね、くじく。そうこうしていて、もうずっとこの城壁が再建されていなかった状態だった。そこでネヘミヤが来ます、ね。主の慰め、ヤーウェの慰めが来て、そしてこの現状を見て、ね、本当に泣くんですね。でそれで言うんです。この17節、ね、私は彼らに言った。あなた方は私たちの当面している困難を見ている。エルサレムは廃墟となり、その門は火で焼き払われたままである。さあ、エルサレムの城壁を建て直し、もうこれ以上、そしりを受けないようにしよう。アメン。だから、そしりをずっと受け続けていたんです。城壁がないために。 皆さんの人生でも、ね、本当にこの境界線また城壁がはっきりしていないために、本当にね、奪われたらならないものを、ね、もう相手が怖いって言って、ね、入って差し出してそしりを受け続けて、またどこまでが境界でどこからが、ね、敵を入れていいのか、またどのような相手を受け入れていいのか悪いのかわからない城壁が境界線がはっきりしていないように受けるそしり、これを私たちは、ね、立て直さなくてはなりません。
あのね、城壁のことを考えると、みんなね、単なる城壁ということを思いがちなんですけれど、水野さんが昔ね、立てなければならない城壁は何だったかって言ったらね、不特定多数のね、放浪する人たちが、今日は野毛の動物園行こうよって、今日はね、MM21 のね、街道系に行こうよとか、ね、そういう人たちの誘いというのがあって、もう、そういった人が誘い込むのに、拒否する、その懲役が全然なかったんですね。だから何をしたかって言ったら、1ヶ月の生活費を全部囚われる。その人たちの飲み食いに囚われる。で、挙句の果てに借金までさせられて。恵美子さん払ったよね。いや、ここにいる人を私が言わないと、皆さん、そういうことありえないと思うでしょ？ね？いる人を私が言ってるんですよ。そんで、そう。そんで、ね？稼ぎの全部、そして、ね？生活費の全部を、連れていくという、そういう場所に慣れていない人を、ね？惑わして、あたかも自分が連れて行くみたいに企画をして、そういう場所に連れてってもらう代わりに経済の財布が全部相手に奪われていて、そしてね、もう挙句の果てに借金までさせられて、その借金をずっと払ってたんですよ。こういった障壁がないとね、ハエはよーくたかるの。よーくたかって、ね。その人がいなくなったら次のものが来るんだよ。ね。次のものが来てもどうしようもどうしようもどうしようもないから、結局どうなったかって言ったら、そういった人の手が届かないところに、ね、いる以上は、もうこの悪連者から、解放はできない。と思いましたので、その当時、教会として結論を出したのが、パスタの部屋を、先生の部屋を、水野さんたちにあげて、そこだったら来れない。教会のものなんで。ということで、そういう連鎖を断つようにしました。ね？結局はどうだったか。パスタの部屋そのものが障壁になったんですよ。それでも来る人がいました。でも、そういった人も、まあ、その類の人たちを切ったんですね。で、水野さんにその切る力がなかった時には、ここは教会の部屋だよ。不特定多数、ね、教会が許可していない人を入れてはなりません。ということで、ね、そこには人入れちゃダメだよ。それから、水野さんたちの生活が安定してきたんです。そうだよね。もう一切来ないよね、今は。
ね、
変な人たちが来なくなったんですよ。だから、それは、ね、彼女、彼らの住まい、この水野さんたち夫妻の住まいには、障壁がないから、もう出たり入ったり、もう自由自在。ね、ということだったんだけど、教会というこの柵の中に入ったら、それができなくなっちゃって、今の水野さんたちがいる、ということなんですね。まだ、ね、それによって、なんだっけ、パチンコ屋のカードが何枚もありましたよ。
先生がみんな取った。
結構な数のパチンコ屋のそのカードがありました。私何なのかなと思って、そしたらそれね、パチンコ屋のね、 チンコ屋のカードをたくさん持っていたので、それがあるとやっぱ行きたくなっちゃったら困るので、私全部取り上げましたね。それで私が全部切りました。もう切り刻んでやりました。そんでパチンコ屋にね、どこそこが出るから今日行こうって言ってる人も切って、そしてまたパチンコのカードも切って、で時間通りに来ないと不安だから、もうそれを確認して、それをやってるうちにやっぱやらないと、一番最初誘われて行ってる時はね、罪のこの味があるんですよね、私も出るかもしれないとかということだったんだけど、行っている時はいつもお金がなくてピピしてるということですけれど、行かないで、強制的ではあったんだけど、行かないでおいたら経済的にね、自分が苦しむことがなくなっているということなんでね、そのうちにもうそんなとこ行きたいとも思わない、そのような形。あの当時というのは、タカリアと一緒にいるから、本人たちも自分も知らないうちにタカリアになっちゃう。だから、世話になる人には世話になっておこう。で、使うとこには使っちゃう。使わされて。そういうこの一色感だったんだけど、今、水野さんたちどうなんですか？人を面倒見てるんですよ。ね？恵美子さんが入院する前まで、しょっちゅう、弁当のおかず、に使ってくださいって言って、ね、食べ物を作って持ってくるんですよ。持ってきて、教会の皆さんで食べますようにって、ね、本当にそういったものを喜んで持ってきて、一品差し出して、ね、そして、どっかに行くときに、前はもらってこなきゃいけなかったんですよ。今どうかって言ったらね、持っていく。とこそこに行く。ということだったら、手ぶらで行っちゃ悪いから、つって持っていく。前はどうだったかって言ったら、もらってくる。これが策がない時に起きる現象なんですよ。策があったら、人間はその策によって守られていて、悪いものが入ってこなくなっちゃうと、人間として生きる時の秩序というものが、これね、自然と芽生えていて、そして今水野さんたちみたいにこう素晴らしいね、尊敬される。愛される。ね。そういう夫妻に変わっていくわけなんですね。まあ、岩崎さんもそうだよね。食べたい時に食べて。ね。それも、食べたいものばっかりを、ね。弁当を買って食べてたよね。岩崎さんが、そういうことしているので、買ってきたものしか食べない、弟まで健康上悪くない。ね。ということなんだけど、今教会の方で一緒に食事をするようになってから、徘徊することも本当にもうなくなりました。それで悪い人のところに自分からひょこひょこと言って声をかけて、そして自分からもうおかしくなる、そういうことがしばしばだったんだけど、一回酔っ払って道端で倒れて、パスタがおぶってきて、それ以来飲んで道端に倒れるということはなくなりましたね。それで食事を弁当から教会の食事にちょっと変えてもらってから、体の方も非常に良くなって、そして体重がオーバーしていたので、もう心臓も、ね、肺機能も、ね、膝も、で、足一本こう引きずってたよね。で、今はスタスタ歩いてるんです。ね、体重も程よく全部落ちて。これが何かって言ったら、この秩序の中において時間を過ごしてるから。何時には起きて、何時にはね、教会に来て、何時にはご飯食べて、ね、何時には祈りして、何時には帰って、何時にはお風呂入って、何時には寝る。ということなんで。いつも夏場、去年あたり夏場ね、冬のジャンパー着てたよね。 そんで彼がもうこの教会入ってきた途端にもう教会の中が悪臭ね、ね、本当に重ねて重ねて重ねきて、人はみんな暑いのに、うん、寒い寒い寒い。今ね、今年天聖で一番最初に半袖来たのは彼です。この間ね、黒の T シャツの半袖着てました。だからね、秩序を守る生活が健康にいかにいいか、ね、経済にいかにいいか、ね、尊敬されるにいかにいいかということなんですよ。だから神が一番最初に作ったのがね、初めに天と地を作った、ね、方箔として形がなく虚しく、その上に神の霊が動いてきた、動いていた。それ何で動いたかって、秩序がないところに秩序を一番最初に神の霊が作っているんですよ。だから、ふみこ姉妹、その秩序が今6年目ですか ?6 年目だけどね、恐ろしいくらいこの秩序が彼女の中には入っていかないんですよ。その秩序が入ったらもうとっくに治ってる。だからその秩序を取り戻すために、秩序というのを取り戻すために一つの約束したことを、それをね、続けさせるということで秩序が取り戻せるんですよ。だからそれを一生懸命やっているんだけど、三日坊主になっているんですね。だから言いたいことは何かって言ったらね、人は治癒意志を持った人間なんですよ。人の治癒意志は自分がしたいことに傾けます。水野さんたち、そして岩崎さんはね、教えた時に彼らの思いが良いことに傾いたんですよね。アペント食べるのやめようとかね、運動しようとか、教会が教えてくれた通り運動しようとかね、まだ悪い人たちとね、付き合うのやめようとか、そういうことをやめないとこれも終わらないよっていうことを言った時に、あ、やめようということに風を向いてくれたんですよ。そしたらそれができた。これは治癒意志の問題なんですね。私は願います、ふみこ姉妹が治癒意志で私は良くなりたい、だから教会が教えてくれていることをね、守りたい、そういうね、心が芽生えますようにね、強制されてやっても意味ないことがよくわかりますね。だから秩序は自分で設けられない人は何をするかって言ったら、秩序を保つ名人の指導を受けるね。自分の手に負えないことは、そのことに適したね、優れた人の教えを仰ぐ、これが秘訣なんですよ。皆さんも皆さんの人生で、私どうしてもこれがなかなか抜けられないな、どうしても私ここから解放されないな、ということを見つけた時に何をするかって言ったらね、皆さんが苦手としていることを立派に楽にやっている人を見つけてください。そしてその人を信頼して、その人が言っていること、そこに皆さんの治癒意志を傾けるんですよ。私もやればああなる、私もやればああなるということでね、これをもう預けた方がいいんですね。彼女小さい身長で体重が50キロ以上ありましたね、ということなんだけど、今体重にちょうどいい、30何キロだよね。うん、まゆ先生と同じ。どっち身長大きい？あ、まゆ先生の大きい。なのにまゆ先生の方と体重変わらない。うん、うん、ということなんですね。 だからその体重を減らすためにいろんな努力をしました。運動しなさいって言っても一切運動しない。ね。もう歩きながら寝るから。あの公園通りを歩きながら寝てるの、あの見た人たくさんいますよ。うん。ね。たくさんの人がその歩きながらね。で散歩させると歩きながら寝る。そういうことですよね。結局はそれを諦めて私がやったことは、食べることのスピードが速すぎる。そして消化しきれない状況でね、胃から腸に行っちゃう。だからもっともっとね、あの体の悪循環を起こしているということが分かったので、たくさん噛んで体液を足すということをさせるために。私の目の前でずっと食事をさせて、左手でご飯を食べるように、右だとバクバク食べちゃうから、左手でご飯を食べるようにして、そして50回をかましたんです。そしたらご飯を食べながら中何キロ落ちたんです、ね、中何キロ落ちたのが、その体のむくみも落ちて脂肪も落ちてるんですよね。今ねすごいプロモーションです。体が綺麗ですよ。背中回ってたの皆さん見てたよね。彼女の背中が丸く回っててね、そういう状況だったんだけど、それもまっすぐに、ね、手が上がらなかったのもね、まっすぐに上に上がるようになって、本当にいろんな面で良くなっているんだけど、その良くなったことに対して喜びがない。ああ、良くなったから良かったっていう喜びがないんですよ。その良くなるために運動させられることが嫌なんです。だから今最後の課題、これが残っている。良くなったことに対して喜びがない。もう、水野さんたちと、岩崎さんなんかは、もう本当に感謝だよって、こんなにまでね、関わってくれてありがとうって、感謝だよって、そういう言葉が口癖になっている。っていうことだけど、また彼女はそうまではいかない。ということなんですね。まだ障壁。ね。この、自分の障壁が崩れているんだったら、人の障壁でもね、障壁の中に入って、そこで自分を守るということができたら最高なんですけれど、この人の障壁の中に入った時にそこには守らなければならない秩序があるので、それがめんどくさい。イエス様に本当に最後通してくださるのかということを、ちょっと、今祈っている、より頼んでいる、そういう状況ですよ。彼女のために祈っている方結構多いですよ、だから受け入れたいというつもりだけあれば、もう本当に一瞬にして変わると思いますけどね、懲役大事ですよ、言いました。崩れた障壁、自分が体験できないんだったら、ね、障壁があるところに身を置く。それで、自分のね、身をね、敵に対して、ね、災難に対して、最悪に対して晒すこと。それは、本当に、何としても、何としてもね、避けてほしいと思います。
私たちはこの再建するため、また城壁、壊れた城壁を再び修復するために必要なものがあります。確かにネヘミヤはこのエルサレムに来て、でそれで城壁を建て直して、もうこれ以上阻止を受けないようにしようって、そういうふうに言うんですけども、でもそれを聞いていた人々はまだピンと来なかったんですね。でそこでエレミアがさらに言ったこと、それがこの18節です。18節。 そして私に恵みをくださった神の、私の神の見てのことと、また王が私に話した言葉を彼らに告げた。そこで彼らは、さあ再建に取り掛かろうと言って、この良い仕事に着手した。アーメン。で、ネヘミヤは、ね、さらに、2つのことでですね、私に恵みをくださった神、私の神の見てのこと、ね、それからもう一つ、王が私に話した言葉です。ネヘミヤに対して神様は、ね、本当に見てを持って守って導いてくださいました。また王、このネヘミヤは検釈官として王に仕えていたんですけども、その王がですね、このネヘミヤに対して、このかかる経費も、ね、負担して、でそれで助けてあげよう、そういうふうに王様が、この全面的にこのことに賛成して、でそしてこの城壁再建を王のお墨付きをいただくことができたんですね。これは全て神様の御手の技によります。自分が立て直しの良いことをしようとして仕事に着手した、そしてその仕事、それに対して王の王のお墨付きをいただくこと、これとても重要なことです。確かにこの国家の権威の最高権威からお墨付きをいただければ、それはありがたいですね。けどもっと優れたお墨付き、それは誠の王、天の神主のお墨付きをいただいて、あなたのその崩されてしまった人生、それを立て直しなさい、すべて必要な助け主を送るから、すべて必要な経費を、ね、送るから、だからあなたの人生のその崩れてしまっている、もうしっちゃかめっちゃかになって、もう秩序が乱れてしまっている、そして境界線もへったくれもない、そこに境界線をしっかりと敷いて、健やかで健康で、そして本当に神の子としての最低限必要な生きる術を身につけて、いやもう最低限どころが、もう本当にね、じゃんじゃんと、本当に健やかで美しく神の子として生きる、その人生に必要なものを全て身につけなさいと言います。ここで聖霊様は、聖霊様ご自身が皆さんの代理戦争をしてくれるわけじゃないんですね。聖霊様がいきなり実体化して剣を持って皆さんの前に立って相手と戦うわけじゃありません。剣を持ちなさいと言われるのは聖霊様です。皆さんが剣を持つんです。皆さんが助けをいただいて、そしてこの人生の諸々の崩されてしまった城壁を皆さん自身が再建するんです。ネヘミヤは、ネヘミヤ自身がスーパーパワーで再建したんじゃないんです。再建したのは人々です。ネヘミヤは言葉を送りました。王が話してくれた言葉、それから私の神の見てのこと、その2つを話してくれて、そしてそこで人々の方が、さあ再建に取り掛かろうと言ったんですね。ネヘミヤが、言ったんじゃないですか。人々が、ね、このネヘミヤの言葉、聖霊の言葉、助け主の言葉に触発されて、さあ再建に取り掛かろうと、ね、そのようにして人々が再建に取り掛かり、この良い仕事に着手し始めたんです。ところがですね、この人生が再建されていくこと、その人生再建の技に取り掛かっていくのを面白がらない人がいるんですね。水野さんも昔かなり搾取されておりました、けれども水野さんのその、人生再建、もう、そんな飲み食いのところ、博打打つところ行かないよ、そういうふうにすると面白くなく思う者たちが出てきましたね。この19節を見ますと、19節から、ところがホロン人サヌバラテとアモン人で役人のトビアおよびアラブ人ゲシェムはこれを聞いて私たちをあざけり、私たちを蔑んで言った。お前たちのしているこのことは何だ。お前たちは王に反逆しようとしているのか。面白がらない者たちが出てきます。アラブ人ゲシムとかホロン人サヌバラテ、アモン人役人のトビア、彼らが蔑みます。なぜ彼らが、面白がらないのか。それは今までこのエルサレムの城壁が破壊されていたからこそ、このエルサレムの中に出入りして、エルサレムの中から、うまい汁を吸って、彼らから分取って、そして彼らを騙して、こき使って、そういうふうにしてうまい汁を吸っていた者たちがにとっては、この 神の民の城壁再建、これ面白くないんです。だから彼らはですね、あざけって罵って言うんですね。お前たちのしているこのことは何だ、お前たちは王に反逆しようとしているのかって脅すんですね。自分たちが、ね、いいことを、ね、主にあって王のお墨付きをの許可をいただいている良いことをしていることに対して、ね、このも悪どい者たちがですね、王に対する反逆をお前たちはしているのだと、ね、あたかも自分たちが、ね、悪いことをしているかのような、ね、あるいは、ね、人々からなんか後ろ指さされるかのような、そういうことを、ね、言ってのけるんですね。この、サヌバラテとか、ね、まだトビアとかアラブ人とか、ね、こういった者たち、皆さんも人生再建、また本当に皆さんが今でいいようにね、もうぶんどられていいようにこき使われていた、そのことをもうこれ以上、ね、そういったそしりを受けないようにしようと言って教会を敷いたり城壁を再建したりしようとすると、こういう攻撃が、ね、あるんです。必ずあります。面白がらない者たちによって、ね、その再建の技が、ね、阻まれてしまうんですね。あたかもその城壁再建の仕事が王に反逆しているかのように思わせて、ああ自分たちは何ということをしようとしているのだって、ね、そういうふうに心くじく者の声に対してネヘミヤは、ね、どういうふうにしたか、20節です。20節、そこで私は彼らに言葉を返していった。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。アーメン。天と地を創造された神様がおられます。この神様が願っておられること、それは皆さんが本当に神の子として、ね、悪どいものにこき使われることなく、搾取されることなく、健やかに本当に神の子、神の民として正当にこの地上を治めて、ね、正当に人生を命で満たしていくこと、これが神様の御心です。
あの、ね、不思議なことが再建しようとすると起きるんですよ。水野さんたちを解放しようとして私たちが働いたじゃないですか。そしたらね、最後にやってきたのは水野さんたちを今まで支配していた人から電話がありました。電話があって、私の気をくじくわけなんですね。水野さんがこんなことを言ったよ、ね、こうやってこういう教会の悪口言ったよ、こうしたよ、ああしたよって。だから聞いて気分いいことじゃないですよ。二人を給じているくらいだから、もう言葉が滑らかなんですよ、ね、給じていてお金を自分勝手に使って、そのお金でね、人にあげて、いい顔までする、奉仕をしてね、この人はちょっと助けなきゃいけないから1万円あげよう、自分のお金じゃない。水野さんたち、はい、そういうことなんですよ。それでほら私って偉い人だろうみたいな、ね、そういうことをしていて、最後水野さんたちが、まあ、教会の言うこと聞いて人生再建をするようになったら、どこそこ行こうと言っても、いや教会行かなきゃいけないからって言うじゃない。だから全部教会行かなきゃいけないということになっているので、今度は教会の方のこの心をくじかそうとするんです。で電話かかってきました。そしてね、水野さんがこう言ったね、恵美子さんがこう言ったとか言って、そのお話をするわけなんですね。でもね、言ったかもしれないけど、それは私は分からないからでしょ。ね、相手と同じ類だった時に、そういうことしちゃいけないよって言っている私に対して、ね、やっぱね、カイドゲイに行ってね、楽しみたいですよ。まあ飲んだり食べたりということなんだけど、そういうことしちゃいけないよって言っている私に対して、ね、一番最初はいい気持ちじゃない、ね、パチンコやっちゃいけないよっていうことでもう目を三角にして怒る、ね、でも私はダメだよ、あなたの人生のためにこれはやめさせていただきます、 っていうことだったんだけど、最後の最後私に電話かかってきて、そんで私にお話をするわけなんですね。でそのことを全部聞いて私が言った返事、それを言ったかもしれないけど、それは本心ではありません。だから言ってったとしても私は大丈夫です。今言ってないので、ね、私の悪口をどれだけ言ったのか分かりません。あ、それ別にいいです。でも今は、ね、私の悪口言ってないし、ね、ちゃんと教えた通り教会通いしているので、それで結構でございます。その代わりあなたは周りにもね、近づかないでください。今度あなたが近づいたりなんかして被害を起こすようなことがあったら、私はしかっとした措置を取っていただきます。そういうふうに言って、彼との会話はそれで終わり。いやだからね、いいことするじゃない。そしてこう人生をこうやってやろうとしたら、最後それをした人の気持ちがね、くじいてできないように、それが最後のね、相手のね、策略でした。今思い出した、今思い出した。私今あやば、ああそういうことか。失望、自分に対して失望して、もう嫌気がさして、手放して、その人を手放すように、それがその人の中に行って今まで窮じていて、ね、その人を、ね、獲物にしていた悪魔サタンの策略なんです、でも岩崎さんがタバコをやめてからもう一回した時に私に叱られたよね。でその時にね、この気持ちがやけくそっとなって、もういいとか言ってたよね、もう私はもう好きなように生きるんだみたいな、でもね、好きなように生きるんだって言ってから、彼がね、本当に可能性があるというのが、私がこう言ったんです。私を普通の人だと思わないでね、教会での私の立場は牧師であり母だよ。そのつもりで私はあなたを見ているので、あなたが私より年が上でも関係ない。教会における私の立場は牧師であり母親の役割をしている。だからあなたが何をしても私は良くないことについては母として言いますよ。つか泣き始めた。泣き始めて、ああすいません、これが心が生きている人のやるべきことなんです。私はね、本当に心刺された時に、このなんていうのかな、この方向変換、方向を変えることができる人って立派な人だと思います。だからいつもね、この言われた時にこう方向を変える、言われた時に方向を変えていく、ということでこう結果をこう足してきているので、私は本当にね、水野さんたちもそうだし、岩崎さんもそうだし、ね、皆さん一人一人も私と関わってみんなこう方向を、ね、変えてくださったので、本当に私は尊敬してます。方向を変えなさい、ね、聖書も言ってるんですよ、ね、窓を外れたその方向を変えなさい。方向、罪というのはね、方向を変えないと罪が離れていかない。方向を変えましょう。自分で方向を変えないときは方向を変えして、ね、立派に成功した人の策の中に入っちゃうんです。そうすればその人の方向性を一緒に見て歩むことができる。そうすると人生立て直すのはね、そんな難しくない。そういうことですよ。
私たちの人生、これを、ね、自分の力で立て直そうとしても、ね、本当に目の前の瓦礫の山に 気をくじかれたり、あるいは敵の声にびっくりしておじまどったり、そうしてできないことがあっても、しかし聖霊様が来るならば皆さんを助けるんです。皆さんを励まし、皆さんにもし敵が攻撃を、ささやきをしてくるならば、主が皆さんの味方だよ、教えてくれるんです。ネヘミヤは20節見ますと、ネヘミヤはそこで私は彼らに言葉を返していった。天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。だからそのしもべである私たちは再建に取り掛かっている。しかしあなた方にはエルサレムの中に何の分け前も権利も記念もないのだ。アメン。バッサリ切ってますね。このホロン人サムアルテ、アモン人トビア、アラブ人ゲシェム、あなたたちそういうことを言っても、しかし私たちは神の民、そして神様が私たちを成功させてくださり、そしてその神のしもべである私たちがこの再建に取り掛かっているのだ。私の人生はもともと神様から与えられた本当に尊い貴重な人生、これを妨げる者たちから私は守られている。そしてこの守られるための城壁を再建している、この働き、この神様のお墨付きの働きをしているのだ。それに引き換え、このことを邪魔するあなた方には何のわけまえもなく権利も記念もないのだ。そういうふうに言ってバッサリと、言葉で城壁をまず立てるんです。心の中において、本当にそれまではこの悪どい者たちにいいように言われて、いいようにその悪どい者の言葉を信じて、でそれで、それまで逃れてきていたかもしれません。逃げていたかもしれません。戦わ なかったかもしれませんけれども、皆さんの心の内に本当に主が聖霊を送ってくださり、聖霊様が助けてくださるならば、ちょうど言うべき言葉を備えてくださります。また心の内に力を、勇気を、授けてくださいます。そして皆さん自身を思い出させてくださいます。聖霊様は皆さんにイエス・キリストの言葉を思い出させてくださいます。イエス様がどなたであるのか。今まで悪どいものが目の前に来た時、もう頭の中がもう空っぽになって真っ白になって、何を言っていいのか分からず、ただ服従するしかなかった、そういう人に対して、天の父なる神様はこれこれのお方だという言葉が口をついて出てくるんですね。イエス・キリストはこういうお方である、口をついて出てくるようになるんです。思い出すべきです。皆さんはイエス様に会って救われて、イエス様から聖霊の息を吹きかけられて、そして神の子供とされ、また地の塩、世の光とされた、そのことを皆さん自身も本当に思い出すべきです。そしてこの悪どいものが再び何か脅しをかけてくるとするならば、いや、天の神ご自身が私たちを成功させてくださる。
アメン、アメン。
その言葉を、はっきりと宣言するべきです。自分たちは神の民である。天の神ご自身が成功させてくださる。だからそのしもべであるこの私は再建に取り掛かっているのだ。お前たちには何の分け前も権利もまた記念もないのだ。逆に言い返すべきなんです。私たちはこの地上においては諸々の困難、戦いがあります。しかし私たちは助け主、聖霊様が与えられております。皆さんは自身で、聖霊様が与えてくださる武器、防具を、身につけるべきなんです。聖霊様が皆さんに代わって戦うというよりも、皆さん自身が御霊が与えてくださる武器、防具、それらを支給されます、真理の帯とか、また、御霊の与える御事の剣、それを持って皆さんが戦うならば、必ずそれによって勝利するんです。いかに相手が、どんな空中の権威を持っていようとも、いかに相手が闇っていようとも、それでも皆さん自身がこの御霊の与える御言葉の剣、すなわち御言葉、そして皆さん自身が本当に聖霊に導かれていくならば、皆さんは勝利するんです。今この時代、本当に、コロナのようにいろいろな物事が、破壊されて、また秩序がなくなってしまっている、このような時、いろいろと、 破壊されてしまったところあるでしょう。けれども皆さんは主に求めましょう。主は求める者にどうして聖霊を与えてくださらないことがあろうかっておっしゃいます。皆様、聖霊様をいただいて、必要な助けをいただき、また必要な武器防具をいただいて、この闇の世に対して、また本当に混沌を仕掛け、また絶望を仕掛けてくる、また奴隷生活を仕掛けてくる者たちに対しては、しっかりと、ね、天の神、父なる神様が私たちを成功させてくださる、この大胆な宣言をして、そしてこの地上をしっかりと、ね、戦い、そして歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれのお祈りをする時を持ちたいと思います。今こそ境界線が叫ばれている時代はありません。コロナのゆえに人々はマスクという境界線を敷き、また外に出ないという境界線を敷き、そして手洗い、うがいという境界線を敷いておりますが、しかし肝心の霊的な境界線、これをおろそかにして、世の中の有毒な情報、また有毒な享楽、また本当に時間を潰すことによって、そして本当に人生の尊い時間を奪われてしまっている、また本当に頭の中に、思いの中に、そのような世の有害な情報が出入りし放題、それに対して何の境界も気づかず、そして本当にただ不安、また恐怖、またこれからどうしようかという、そういった思い、それらによって異様に食われてしまっているような人々が多いさなか、本当に私たちが気づくべきは、まず思い、心の中において、本当にこの御言葉によって防護旗を張り、そしてネヘミヤ、すなわち神の慰めを私たちが読み込むべきです。主よ、本当に今晩そのことを教えてくださったことを感謝いたします。私たちはこの世に対し、また攻撃を仕掛けてくる闇の勢力、悪魔サタンに対し、しっかりと御言葉によって防護壁を張り、また御霊の与える霊的の武器、すなわち真理の帯を締め、また義の胸板を身につけ、足には平和の福音の備えを履き、そして信仰の大盾を取り、救いの兜をかぶり、そして御霊の与える御子の剣を取って、しっかりとこの空中の権威の闇の言葉に対し勝利する者、また私たち自身も、本当に自分のこの家族を、またこの今出歩きがとどめられているこの最中、本当に目の前にいる隣人、また仕事の同僚、また本当に夫、妻、子供たち、親たちを本当にしっかりと防護していく私たちでありますように、まず私たちの思い、心が健やかとなりますように、どうかあなたが一人一人、本当にこれからもっと聖霊を求める祈りのうちに、聖霊様、あなたが一人一人のうちに宿ってくださり、また本当に勇気を、また力を与えてくださるように、どうかよろしくお願いいたします。これから祈られる祈りに心を合わせ、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主をなすべき技を私たちは今までなしてきませんでした。主をあなたが憐れみ許してください。これから人物事に対してなさなければならない技をしっかりと知り、自分さえ良ければという生き方を捨てて、主の皆を褒めたたえることができますように。主よ、あなたが世の中の栄養分として生きることができますように、私たちに力を与えてください。この悪い時代に対して、主よ、光を灯すことができますように。主よ、あなたが私たちを整えてください。気をつけること以外も なすすべがないこの地上の今の生活です。そして主よ、本当に、警戒線をしっかり敷いた、その敷いたところは本当にことごとくまだ成功しているということもよくわかります。モンゴルは中国に本当に近いところですけれど、コロナウイルスにかかった人がほとんどいないです。それは彼らがまず中国の人の入国を禁止した。中国に行くモンゴル人のお出かけも禁止したということによって、今本当にないです。だからこの柵をね、作る、警戒線を張るということがどれだけ有効であるかということがよくわかります。子供たちに対しても、夫妻に対しても、社会に対しても、経済に対しても、私たちは今まで無防備に柵を作るということをやってきませんでした。そしてその都度、この時代が要求していることに私たちは上げっぴろけの状態で生きてきたので、この時代に対して勝つ力がなかった。これが私たちの秩序です。本当にイエス様にあって、このようなね、無防備であったこの秩序がない私たちの生活を直していかなければならないということですから、イエス様、本当に人物事に対して、経済に対しても柵をあなたが本当に立てる力を与えてくださいと、主にあって本当に祈らなければなりません。今世界が喘いでいます。日本も喘いでいます。でも本当に感謝なことに、日本が大はびこりということがなく、就職に向かっているということを感謝です。全世界で一番早くこのコロナウイルスに解放された国となられますように、ワクチンが日本で作られますように、そして本当に日本が穏やかにこの勝ち得てあまりある国となられますように、祈っていきたいと思います。皆さん261番を賛美して、世界が本当にイエス様にあって癒されますように、日本が癒されますように、人々が癒されますように、261番を賛美して、261番を賛美して、そして祈っていきたいと思います。261番です。